皆さんこんにちは。4月14日土曜日午後4時になりました。ジャーナリスト柴山哲也が今を読み解くメディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私元谷智子で、京都三条から生放送でお届けします。ユーストリームでも動画配信していますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日はゲストの方に来ていただいておりますが、島フィルムの田中誠一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
春休み明けということで新生活ですが、柴山先生も春休みの課題が終わったところなんですよね。
終わったところですね。
なんと本の出版をされたということですが、
後ほど
後半に詳しく、そしてこの番組も4月よりバージョンアップしてまいりましたので、はい、その内容等は後ほど後半に詳しく、
はい、ご期待ください、
はい、ご説明するとしまして、今回はちょっと駆け足で、春の映画嵐ということで皆様に ご紹介したいと思いますが、これは田中さんの企画、島フィルムの企画ということで、なぜ今回取り上げたかというと、京都で、ね、されるイベントプラス、もともと小学校であった場所でされるということだったんですけれども、少しこの企画、春の映画祭の映画嵐のお話聞かせていただいてもいいですか。
我々が僕がその島フィルムという、ね、映画を制作して配給するという、会社なんですけども、そこに所属しておりまして、その島フィルムというのは、京都を拠点にしてやってるんですね。で、いろいろな映画作ったりとか、いろんなところで上映したりとか、そういうことを日々やってるわけですけれども、京都でに拠点にしていて、その映画をやるっていうなかなかこうあまりない。大体みんな東京なんですよね。
なんか中心地点は東京っていうイメージがありますけれども、
大体みんな東京にないとその成り立たないみたいなところがあって、ただ、島フィルムの場合はちょっともろもろ特殊な事情があって京都でと、いうことがあるんです。
なんかこの拠点にされている立成小学校、これが京都の映画の発祥地なんですか。
そうですね、今回それで、上映企画というのを、上映イベントというのを元立成小学校という会場で、
木屋町沿いの、
そうです、三条と四条の間の、
桜が今綺麗な、
そうですね、今ちょうど風が吹いてて、嵐が舞ってい
いですね。
そうです。
お客さんの入りも多そうじゃないですか。
今日は好調な感じで、にぎわってる感じです。
スタートは昨日13日の金曜日からですね。で、今日とそして明日15日まで
やってます。
皆様近くにいらっしゃる方はぜひ足をお運びください。
何本ぐらい映画を上映されるんですか。
作品数は、長編と、短いね、30分とか50分とかそういうものも含めると、10本ぐらいやってるかなと思うんですけど。
そうですね。
そうですね。10本もないかな。
なんかタイトル見てると面白そうなタイトルがね、並んでますけども。
先ほど私、島フィルムの田中と ご紹介を受けましたけども、ここで今回これ上映する作品というのは島フィルムの作品一本もないんですよね。
あ、そうですか。
ただその我々が島フィルムの作品に携わっている制作者であったりとか、スタッフだったりとか、そういうその関係しているものが自主映画とかインディペンデント映画という形で作っているものを集めているという形です。
ところで、その京都ってこれは京都地域おこしもあるんでしょうけど、古い町京都ですね、古都京都で、新しい映画の試みだと思うんですけども、このなんていうのかな、意味みたいなもんですね。なんで京都で小学校の跡地でおやりになろうとしてるかっていうあたりをちょっと聞きたいなと思うんですけど、
理由はいくつかあるんですけれども、先ほども出ましたみたいに、元立成小学校というところがですね、学校の玄関にも立て看板立ってるんですけれども、映画発祥の地という、日本映画発祥の地という、
日本映画のね、
これは、掲げてらっしゃいまして、ゆかりの映画にゆかりのある、ところだと いうことと、もう一つはもう、なぜその地理的に非常にアクセスがよろしいという、四条河原町からもう歩いてもう5分ですよね、で木屋町のど真ん中にあるということで、高瀬川沿いにありますし、非常にこうどこからでも来やすいという、今日なんかも昨日今日とかもね、会場の前にいましたら、いろんな巡視のいろんな層の客観年齢層の人たちがもうずっとひっきりなしに歩いてるっていう状態ですから、こういうところを会場にするというのは非常に、まあ、我々としてもありがたいという、
フラッとこう入りやすいというか、ね、友達と遊んでてちょっと時間があったから入ろうとかいうこともできますもんね。
そうですね、入り口のところでね、ちょうど高瀬川にこう橋がかかっていて、その橋がちょうど玄関口になっているっていう状態なんですけど、
そうですね、あそこはそういう、
皆さんね、こうやって木屋町を上がったり下がったりしている方っていうのが親って言ってこうね、学校の前で立ち止まったりとかね、その玄関のところまで歩み寄ってきたりとかして、あ、なんか映画って書いてあるなみたいな感じで
ちょっと寄ってみようかみたいな、
来たりもしますからね、そういう感じでフラッと訪れていただいても全然、こちらは大歓迎ということです、はい、
特にこの人たちに見てほしいとか、この世代の人にはぜひとかいう思いとかもありますか？
まあ老若男女ね、わけ隔てなく映画というのはそういうものでもともとございますので、
はい、
そういう気持ちではありますが、まあ、特にと言いますと、まあ、10代から20代の若い人にね、来ていただきたいなとは、思ってます。
まあ、その世代っていうのは、はい、昔はよく映画見た世代のはずなんだけど、最近ね、映画離れもしてるし、新聞もあんまり読まないし、テレビも見ないような世代になってますね。どっちかというとスマホ見てね、メディアっていうともうそれ伝統みたいになりつつありますけども、そういう人たちをどうやって映画にこう引きつけようという感じですか？
そうですね、映画っていうものがすごく、まあ、メディアという、まあ、言い方があれですけど、メディアとしてすごくプリミティブなものだとは思うんですよね、まあ、映像と音、絵と音っていうのが、そこの空間限定された空間の中で暗闇の中で出ていると、で不特定多数 の, その自分が知らない人たちと一緒に そ, の、そこ の, 体あの空間を体感する、非常にこれってまあまあ、すごく現象的なというか、
そうですね、
コミュニティというかその社会 の, そのすごく現象的な形のメディアだと思うんですよね、そういうものっていうのを今、まあ、やっぱりこういうなんていうかその時代の転換期といいますか、まあ、去年の 3.11 っていう以降っていうのがものすごくあるっていう時に、我々っていうのがその、まあ、今この時にどういうその文明の上にどういう文化の上に成り立っているのかっていうのが問われている時期だと思いますし、そういう時にまあ、映画というものは非常にその社会の在り方をある凝縮した形で表現しているような媒体ではないかなと私は思っていますので、そういうものもやっぱりできるだけ若い人たちにも体験していただきたいなと、
まあ、新しい時代っていうものをこうどうやって作って、まあ、開いていくかというか、そうどういうふうに見ていくか、これからの時代はそういう視点でこう新しい映画を作って、それにまあ若い人たちが、ね、同調して、見に来てくれるようなっていうところの、作品ですね、そういったものを作っていかれるっていう、感じでなんでしょうかね。
だからその例えばその、まあ、今の時代こういうその自分の趣味嗜好に近いその、ところコミュニティに集まるっていうようなその社会の仕組みっていう風になってきてると思うんですよね、ただそれだけじゃなくてちょっとそこから踏み外したところに触れてみることで、その自分のその領域というか枠みたいなものが広がる可能性がある、
境界を壊しちゃうみたいなところもあるんでしょ、まあ、今だとオタクみたいなね、文化がずっとあったと若者の間に、それもやっぱりあんまり成り立たなくなってきてますよね、オタクの世界、そのおそらく 3.11 でかなり崩れてんじゃないかなと思ってはいるんですよ、原発の汚染だって境界ないわけですしね、広がるし、ってなんかそんな感じはちょっと持ちますけどね、
でまあなんていうんですかね、その 新しい形でのそのまああのまあ今風に言うとソーシャルっていうことですかね、うん、っていう概念っていうのがあのどういう形でできるのかっていうことを今みんな考え出しているような気はするんですよね、うんうんうん、だからそのあのコミュニティっていうものがまあその2000年代にその概念としてなんかあったとして2010年代ってなんかそのソーシャルっていう言葉が一つのキーワードなんじゃないかなと勝手に思っておるんですが、
それがまあ例えば絆なんていう人がいますよね。これちょっとおかしいんでね、おかしいっていうか変なんですよね。絆じゃないなんか別なもんでしょ、言葉にすると。
あのだからその本当にその先ほど映画っていうものがプリミティブなそのものじゃないかっていうふうに言いましたけど、うん、あのそのソーシャルっていうことで言うとなんかその例えばそのもう自転車とかであの5分ぐらいのところに、うん、なんかその、週に2回ぐらいこうなんかなんとなしにあちょっと今晩行ってみようかなって言ってフラッとなんとなく行ってみたところにたまたまその、5、6人が居合わせてる、うん、なんかいつも同じ顔だよねみたいな、うん、なんとなくそういうふうにあの、まあ、形成されているような、でお互いがお互いのことをあのそこまでなんか詳しく知ってるわけじゃないけれども、なんかそのあのなんかいつもなんか最近このメンバー多いよねみたいな、そういうところから始まるっていうあの概念というか、のような感じがしますね。
仲間みたいなね、新しくできていく仲間みたいな、
だからそれぞれはそれぞれで人生があって、生活っていうのがあってっていうのはあるんだけども、何かしら の, そのきっかけというのを共有していて、そういうところに、まあ、集まるようなその、まあ、クロスするポイントがあるみたいな、
うん、
そういうものがいくつもその存在しているということがだんだんこれから増えていくんじゃないかなというふうに、
まあ、プライベートな場でありパブリックな場であるみたいな ね,
そ, うです
ね、それが融合していくわけですよ ね, すね。だからちょっとオタクというのはちょっとプライベートな感じするけどね、もうちょっと開いてる、まあ、みたいなとこあるんでしょうね。
例えばですけど、まあ、19世紀のパリっていうのは、うん、サロン文化っていうのがありまして、そういうサロン文化っていうものっていうのがなんか近いような気はしますけれども、うん、まあ、勝手な個人的な、
新しいメディアの可能性があると、
でそういうところから他のものとのこう、まあ、融合というかコラボレーションも含めて、うん、で今回も新京極の映画祭とコラボレーション
する、
あ、ということなんですよね、はい、これは新京極映画祭木屋町交流カフェ開催、明日ですね、4月15日日曜日、はいはい、12時から18時、これも元立成小学校で、
これね、立成小学校の中 で,、はい、中でうちのその、うん、スプリングフィーバー春の絵柄という、うん、上映イベントやってるんですけど、うん、その前 の, 玄関のところで、はい、新京極映画祭さんがですね、うん、カフェを開いてらっしゃるっていう状態になるので、だから入り口がちょっと賑やかになって、コーヒーとか飲めますんでね、
桜を見ながら、
ケータリングで、そうですそうです、ちょうどそういう高瀬川の上で、うん、ほっこりしていただけますよ、うん、と、
やっぱそういう何かとこう一緒にすることでもっと可能性が出てくることって大きいですよね。
そうですね、なのでの僕らも、うん、まあね、自分たちだけで、うん、その勝手にやって勝手にその自己満足でっていうことじゃなくて、うん、できるだけそういうことを横の広がりを持って共有していきたいっていうふうに思ってますので、うん、本当にフラッと寄っていただけるといいんじゃないかなと、
う
ん、
緩やかにさあ映画見るぞっていう感じでもなくてね、コーヒー飲んででもいいわけですね、そこ行ってね、近場行ってね、
それともう一つがこれも立成小学校で企画があるんですね。
はい、はい、今年なんですけれども、はい、映画のワークショップというのをちょっと始めようと思いまして、うん、まあ、京都でその映画人の発掘育成のプロジェクトをやろうと、
まさにこう映画に携わりたいっていう京都の人ならば行きたくなる、
そうですね、京都を舞台にして、うん、映画のその、うん、なんていうかな、まあ、現場といいますか、うん、映画というものがその動いているという状態をやっぱり作りたいので、うんう
ん、生で感じるとやっぱり違った観点からまたね映画と携わるというか、
そうですね、
で第1回目はいつ あるんですか。
第1回目がこれ7月の21、うん、22の2日間なんですが、
はい、これはどこに、アクセスさせていただいたら情報等出てきますか。
これはね、シマフィルムの公式サイトと、はい、うん、あとうちのそのシマフィルムと共催で、うん、映画24区っていう、これ東京と山形で、まあ、こういう人材育成の、うん、ことをやってるとこなんですけど、そこと組んで、やりますので、そのどちらかにアクセスしていただければ。
なるほど、皆さんアクセスしてください、はい、そして監督が谷口正明監督ということで、はい、ちょうどここ地元、地元というか、まあ、ここですよね、京都。
そうです、もうすぐここの、スタジオから歩いてもう1分2分のところにご実家がございますので、谷口監督にね、地元でこういうそのワークショップをやって、うん、地域の新しい新人的な人たちと交流していただいて、で最終的にはその映画を作りましょうと、
うん、ね、なんかまさにこう京都ってい う, こう古く歴史のある建物とかが残ってるこの地域プラス、そこから新しいクリエイティブしていくものとか、うん、人材を見つけてそこから何かまた作っていくっていうのがなんかこうなんか京都らしいなという感じがあるんですけれども、
は
い、
ね、京都ってそういう手のひらサイズっていうかね、うん、割にこうコミュニケーションが密にできる、歩いてどこでも行けるとかね、うん、非常にいい手頃な街ですよね、こういうこと
やるには、ね、そうですね、だからこそこう島フィルムさんのようにこう、はい、京都で成り立っていくというか、はい、活動できる範囲なんでしょうか。
はい、そう思ってますし、
これからはどのような活動を取り組まれていく予定ですか。
そうですね、なんていうかな、2012年、まあ、去年その半年ぐらいずっと考えてたんですけど、はい、やっぱりまあ、震災以降ですけどね、思ったのは、うん、ドメスティックになんかもうちょっと力を注いだ方がいいのかなって思ったんですよ、うん、まあ、ドメスティックっていうのはまあその自分たちが京都にいるので、うん、やっぱその自分たちがいる場所を活性化して面白くしていきたいっていうことじゃないかなと思いましたんで、うん、ですから今回の上映イベントであったりとか、その、京都を舞台にしてそういうその、まあ、人材の発掘育成プロジェクトっていうのをやるっていうのは、うん、やっぱりその自分たちがいる場所でその自分たちとその、まあ、横並びでもっと広い形で、うん、なんかその状況を面白くしていくっていう、ね、うん、ようなことを考えていくと。
はい、今日はお忙しい中来ていただきありがとうございました。
どうも、
皆さん
映画祭
春の映画祭
来ていただいて、はい、ありがとうございました。
はい、はい、これからまたそちらの方に戻られるんですね、立成小学校の方に。
もう、もうすぐなんで、もう歩いて全然余裕で来れますので。
ということは皆さんそちらに行かれると田中さんにお会いするかもしれません。
そうです、もう作り手の、監督とかスタッフとかもね、うん、いっぱいいますから、うん、ぜひぜひ、来ていただければと思います。
寄ってみますから、よろしくお願いします。
ぜひぜひ、お越しください。
ではそれでは今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
どうもお忙しいところありがとうございました。
はい、それではここでミュージックブレイクです、どうぞ。はい、それでは後半です。先ほどは春の映画ということで、なんかもう、うん、ね、ちょうどこう季節が、
ね、ちょうどいいね、木屋町の
桜がちょうど今見頃っていうことが、うん、まあ、今年はちょっと桜が遅かったりとかで心配もしたんですけど、
ちょうどいい季節になりましたか ね、
私も昨日夜桜を見て、うん、ちょっと雨の中だったんですけどすごく綺麗でした。
どこ行ったんですか。
木屋町のところと、うん、あと白川のほとりを、
まあ、昨日はね、なんか、うん、昨日かな、
昨日一昨日
大事件が、ね、あって大変だったんですよね、
う
ん、
花も手向けてあったりとかで、うん、どうかなと思ったんですけど、でもやっぱりこう、うん、自然の美しさというか花の美しさを見てると、
まあ、それは変わりませんからね。
うん、で何十年前何百年前もこうやって見てた人がいるんだろうなと思うと、その一回一回こう毎年毎年桜を見れるっていうことがありがたいなと思って、うん、私は昨日はなんかこう雨の中だったけど、う
ん、まあ雨の夜桜っていうのも風情があっていいでしょうね、
うん、ちょっと寒かったかな、うん、
寒かったですか。
肌寒い感じです、うん、すっごい寒いって感じじゃないんですけど、うんうん、肌寒くこう、うん、なんかこう手が冷たくなるかなみたいな、カップルにはお似合いだったんじゃないでしょうかって言いたくなるようなまあそこは置いといて、うん、柴山先生は春の課題を終えられたばかりということで、
まあ課題と言いますかね、
はい、皆様、日本はなぜ世界で認められないのかという本が
という、まあ、結構大行なタイトルをつけたんですけども、まあようやく見本ができてきて、こういう本ですけどね。で、まあ、タイトルの帯に日本人だけが知らない日本っ て編集部の人がつけて、はい、なんかちょっとそんなタイトルの本もあったような気がするんだけど、まあそういうことなんですね。意外に日本人って世界にいっぱい出てってるのにね、自分のことをあまり知らない、自分たちのことで自分たちの歴史もね、わりかし知らないんですよ。っていうことは向こう行って気がつくし、
確かに逆輸入って大きいなと思います。
でなんかそうそうそう、なんかね、逆輸入多いですよね。なんかこうスポーツ選手でも音楽家でも向こうで評価されると、この前バレーの
そうですね、菅井まどかさんもそうでしたし、そうそうそうそう、なんかこう誰かにそれがいいよって言われないと気づかない、
自分気づかないし、自分で決められないんじゃない、
なるほど、
自分でいいって決めればね、評価するけども、いいけど人がなんて言うんだろうとか、でなんとなく周り見てるうちにね、誰、まあなんかそういう声の大きい人が言い出すと、あるいは外国からこれいいよって言われるとね、みんなその気になっちゃって、アカデミー賞取ったとかカンヌでって言うとすぐ有名になりますよね。まあ今映画の話になったけど、ね、田中さんがね、カンヌでなんか賞取ったらもうすぐ有名になりますよ
ね。なりますね。それこそこうやってあの小さな、なんだろう、活動をしている中でも、何かがスポットパンと当たるとバッとブレイクするっていうことも、ね、可能性としては、だからこそこう自分に信念を持ってやってる人は、人の評価ではなくて自分がそれがいいと思ってるからやるっていう、
まあ、強いんでしょうね。だからそういう人が海外出てって評価を受けて帰ってくると、
そういう、だから多分その方自身では、その評価を受ける前と受けた後のそのなんだろう差っていうのは
あんま感じ
ないでしょ、ね、モチベーションは高いままだと思うんですけど、
同じなんですよ多分ね。
周りが見る目線が変わってきたのかな。
日本の人はあんまり評価してくれなかったけどね、外国で評価されたら評価されたっていうだけの多分話だと思うんですよね、それはね。
ということはやっぱりこう私たちはこう自分たちの歴史も知っていかないといけない、もちろんそうですけど、
歴史も知らないといけないし、いろいろ知らなきゃね、外国人、外国の人が日本をどう思ってるかっても意外にやっぱ知らないですよね、それは。
そうですね。で、日本の文化って言われても、先ほどのお話、映画の時の話もそうですけど、自分のテリトリー、自分が心地いいと思う位置はいるけども、それを一歩超えて知るっていうことが減ってきてるかなと思って、
だから境界はなかなか超えないんですね、自分のバリアがあってね、それで、まあ、オタクってさっき言ったけど、その境界を溶かしちゃかないとね、じゃないと交われませんからね。
そうですね、インターネットでこうニュースを見ててもクリックしないとその次が見えないってことは、自分の興味あるとこしか見ないので、
興味のある方へと行って、その人たちが集団を作ると ね、やっぱりこれはオタクの、まあ、内向きの塊になるでしょ。でさっき彼は田中さんが、まあ、パブリックなんていうかな、そういう昔 の、ね、あのパリのカフェとか、ロンドンのパブみたいな、そういうもんになればいいみたいな、でそれがまあ一つの正解だと思うんですよね、みん誰でも入ってこれると、人数に限りなくね、 5人でも6人でもいいんだけども、なんかそういう境界がなくなったところにバッと入ってきて、それで新しいものを作るっていうのが、まあ、クリエイティブな世界なんだろうなと思いますけど ね、
そうですね、
それがなかなか日本人はできにくいかなと思って書いたんです。
なるほど、そういう意図が込められてて、で私少し読ませていただいたんですけれども、
あの難しい、めんどくさがいい本でしょ、
私この時まだ生まれてないぞとか、そうなんだっていう、そうそう、
だって30年前ぐらいの話が多いから、1980年ぐらいから 入ってますからね、だから生まれてないですよ、40年前だからね、
あとびっくりしたのが、1989年ベルリンの壁が崩壊した時を、あ、そうなんだっていう、
何年生まれですか、
私86年なんです、
方は3歳ぐらいね、
3つの時ですよ、3つの時はベルリンの壁が崩壊したからテレビで言われてても、
そんなこと言って、それはそのテレビ3つかどうかも分かんないしね、
そうですよ、見てないと思う、
それは分かんないですね、それはね、
でそれをこうあの時がこうだったからって言われても意識がないものなので、ベルリンの壁は崩壊したという事実は知ってても、どういう経緯でそれが今どういう形でこう影響を及ぼしているのかっていうところまで、
なかなかわからない、
なので大学の先生がこうもう今の子分かってないよ歴史って言われても、生まれてないから興味がないんだよって言いたくも、ま
あね、この前も、あの授業でね、
はい、
イラク戦争の話したわけですよ、
はい、
2003年の、
うん、
で2003年のイラク戦争っていうと、元谷さんはいくつぐらいだったのかな、2003年今から、でもだいぶ前ですよね、
だいぶ前ですね、中学生かな、
中学生だったイラク戦争っていうのは覚えてますか？
はい、覚えてます。
ところが今の学生はね、あんまり記憶ない人もいるんですよ、もうすでに。
そうでしょうね、イラク戦争っていうのは、もっと下の子たちだから小学生、
聞いたことあるけどね、ほとんど記憶ないし、テレビで見た覚えもないって言ってます
か？テレビで見たこともないと、
うん、だからフセインなんかも知らないわけですよね、うん、どんな感じかね、
うん、
だからうっかり言っちゃうとね、あ、そこを知らないとね、やっぱ説明しなきゃいけないなって、
うんうん、やっぱこう社会に向け目を向けてこう活動していこうとしている人たちは特にそういう、
うん、
なんだろう、
知ってないと、
一般常識っていう意味ではないけども、知ってないとこれからその歴史があって次があるんだから、うん、そこを知ってないと考えるのも難しいですよ、うん、そこがなんか意思が持ちにくいところなのかなという気もするんですね。
例えば銀行に入ったりね、商社に入ったり、映画に入って外国とのね交流しなきゃいけないことでしょ、うん、中国とかアメリカ行ってヨーロッパ、
うんうん、
とたちまちこの歴史知らないと話ができませんよね、
うんうん、
ベルリンの壁のっていう話が出た時に ね、うん、え、何ですかそれってね、うん、日本が戦中にねどんなことやってたっていうのあんま知らないとね、うん、ってなっちゃうわけでね、うん、人によっては日本って戦勝国だったと思ってる、
ね、
学生さんも昔いたからね、うん、なんか日米同盟っていうもんだから、うん、日本とアメリカと同盟して中国と戦争してね、戦勝国だと思ってるわけですよ。それなのになんであんな方々が、ね、言われるんだろうなみたいなことをね、レポートに書いてて僕びっくりしたこと
が
あった。
柴山先生がこう授業をされるところは大学であるので、まあ、受験を通り越しての人たちがそういうことを言うのはちょっと不思議ですね。
そういうことをね、うっかり書いちゃう人もいるんですよ。
やっぱこの番組はそういうことそういう生徒さんも含めて、うん、なんでこの事件がこの出来事がこう過去と結びつくのかとかいうところも焦点を当てて、
そうそうそう、そういう思いでね、うん、僕やっぱり学生とかビジネスマンの人にね、うん、やっぱり知ってほしいと思って書いた本なんですね、うん、
やっぱり柴山先生はこの40年ほどのキャリアを持っての取材経験あり、うん、そのやっぱりこう生きてきた動く歴史辞典みたいなもんですよ。
いやいや
なのでそういう風にこうあの時こうがこれがあったから今こうでっていうことをこの番組で、あの、私が分かりませんと、もう正直に皆様の前で分かりませんというので代表としてこう聞かせていただくという感じで、
今になって見えてくることもいっぱいあるんですよ、
うん、それをじゃあ月一ですけれどもこうやってやっていくという形で、
また適当に、
はい、次回を皆様こうご期待ということでこの番組はリニューアルいたします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。
さようなら。